員会委員長賞3大西健さん41歳、東京都日野市。タイトル、父から学んだ地域の絆。本文、父が救急車で病院に運ばれたと聞いたときはさすがにびっくりした。心臓に病気があってニトロを持ち歩いていることは知っていたが、それほど深刻な病状だとは思わなかったのだ。実家から離れて暮らしている私も大急ぎで駆けつけたのだが、病室にいた父は案外ケロリとしていた。ベッドの周りに大勢の見舞い客がいたからだ。職場の同僚かなと最初は思ったのだが、聞いてみると同僚ではなく地域の友達ということだった。父は都内の職場で長年職人をしているのだが、40年以上その職場で働いているとあって、地域にたくさんの友達がいるらしかった。父と友達との交流は、もっぱら喫茶店に行ったことがあるのだが、地域の交流の場として、言われてみればふさわしい場所のように思えた。マスターは商売っ気がなく、気が向いたらランチの生姜焼きを大盛りにするような人だ。つい最近までテーブルがゲーム機だったという今時珍しい店で、いろんな職種の人が集まってはいろいろな情報交換をしていたらしい。交差点にあるとんかつ屋が潰れそうだとか、先日の大雨で花屋の前のドブが溢れたらしいとか、気難しい顔をしたマスターがこだわりのコーヒーを出す店ではなく、すべてが適当のお店だったが、それが地域の人たちに愛されていたらしい。父もまたその店の常連だった。地域の交流というと、すぐに公民館などの公的な施設が思い浮かぶが、昔からある喫茶店というのはとても有効なようだ。マスターは地域のいろいろな情報に精通しているし、チェーン店のカフェにはない居心地の良さがある。父が救急車で運ばれたという情報は、まずマスターに入り、そこから常連さんに伝わり、じゃあお見舞いに行こうとなったらしい。寂しがり屋の父にとって、喫茶店の常連さんが病院まで駆けつけてくれたことはよほど嬉しかったらしい。自分の容体もそっちのけで、父は見舞い客とおしゃべりしていた。父は小さい頃、ひどく貧しい生活を送っていたらしい。時代も悪かったのだろうが、その中でも父の家庭は飛び抜けて貧しかったらしい。だが、そんな中でも、父は悲観的になることはほとんどなかったという。地域の絆があったからだ。お腹を空かせて歩いていると、近所のおばさんが、あんたお腹空いてるんでしょ、お芋食べていきなさいなどと気軽に家に招いてくれたらしい。ある意味少年期の父は地域の絆で食べていたのだ。今の時代からは信じられないが、その当時はそんな絆が父を支えていた。そんな状況で育った父は、どうも本能的に地域の絆の大切さを分かっていたようである。ある日、行きつけのパチンコ屋の前でお腹を空かせているホームレスの方が座り込んでいた。父はパンと牛乳を買い与え、ちょっとばかり生きる大切さを語り、その場で別れたという。見返りも何も求めない。俺も小さい頃、地域の人に助けてもらったから、と平然としている。現代の日本ではやや珍しい光景だが、地域の人に支えられて生き抜いてきた父には自然な行動だったようだ。父は、地域という空間自体を信頼しきっているようだった。例えば、 父は腕時計を持って家を出ない。時間が知りたければ、近くにいる知り合いに聞けばいい、というのだ。実際、地域のどこへ行っても知り合いがいるので、腕時計がなくても父は困らないのだ。父と歩いていると、後ろから来るタクシーが、プップーとクラクションを鳴らしてくることがある。邪魔だからではない。知り合いのタクシー運転手が、元気か?と挨拶代わりに鳴らすのだ。東京都内では珍しいようだが、40年以上その地域で暮らし、絆を深めてきた父にとっては、当たり前の光景のようだった。正直な話、私は地域の絆というものに懐疑的だった。学校と職場のつながりしか知らない私には、地域の絆と言われてもピンとこないのだ。だが、父のベッドの周りにたくさんの見舞い客が訪れたのを見て、そして父の今までの行動を思い返してみると、地域の絆の大切さがわかるようになった。それまでの私にとって、地域の人たちは、たまたま同じ地域で暮らしている人という程度の認識だった。だが、そうではないのだ。そこには、家族の絆とも、職場の絆とも違う、不思議な結びつきがあった。父は職人であり、自営業者である。自営業者にとって、今の不況は深刻である。厚生年金ではなく、国民年金のため、老後の生活の不安がとても大きいのだ。父はそんな不安を家庭でも職場でも漏らさなかった。父はあの喫茶店でそんな不安を漏らしていたのだ。マスターをはじめ、タクシー運転手、パン屋さん、新聞配達員。そんな人たちがお互いに不安を出し合い、励まし合ったらしい。そうすることで、父はまた元気をもらい、明日を生きる活力を得てきたようだ。父と何度かその喫茶店に行ったが、父は出されたコーヒーを全部飲まない。半分ぐらい飲んで、あとは残してしまう。もったいないな、と思ったが、父の目的はコーヒーを飲むことではなく、地域の人と交流することであり、励まし合うことだったのだ。寂しがり屋の父にとっては、地域の絆は家族の絆と同等の重要性を持っているようだった。主婦や高齢者が地域の人と交流を深めることはよくある。だが、現役世代の男性が地域の絆を強めることはそう多くない。そんな中にあって、父はかなり積極的に地域の絆を深めた方だ。中学も満足に卒業しておらず、読み書きがほとんどできない父は、感覚的に地域の絆がどれほど大切か分かっていたようだ。昔ながらの喫茶店に連日のように通い、雑談を交わす。ただそれだけのことだが、それがやがて容体を心配して病院に駆けつけてくれるような仲になってゆく。ベッド脇で、あの店にあんたがいないと寂しいよ、などと言われているとき、父は本当に嬉しそうだった。それまで私は、絆は学校か職場で作るものだと思い込んできたが、そうではなく、地域でも強い絆が作れることが分かった。私は、今まで父からいろんなことを教えられてきたが、今回の救急車騒ぎで、地域の絆がどれほど大切で温かいかよく分かった。父と喫茶店の常連さんたち、サークルを正式に作ったわけでもなく、意識的に絆を作り上げたわけでもない。あくまでも自然発生的に絆が出来上がっただけだ。そう、地域の絆に加わるには、サークルや会に所属する必要はないのだ。ごく自然に 地域でやっている行為が、いずれは絆に発展していくものなのだ。私も近所に感じのいい店があったら、ちょくちょく入るようにしている。家に閉じこもらず、なるべく地域の人と雑談を交わす。それが地域の絆を深める第一歩なのだ。地域の人と雑談を交わせば交わすほどよくわかる。世の中は悪い人ばかりじゃないことを。以上です。